はい、皆さんこんにちは。日本パーソナルブランド協会の立石剛です、セミナー講師の教科書、出版記念スペシャル企画ということで、本日のゲストは頭がいい人はなぜ方眼ノートを使うのか、著者の高橋正文さんをゲストにお招きしてお話を聞かせていただこうと思います。高橋さんこんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、セミナー講師のための出版戦略ということで、はい、高橋さんのね、ご本が、ね、この頭がいい人はなぜ方眼ノートを使うのか、この累計が何万部でしたっけ？
18万部
ですよね。はい、ということでね、多分皆さんもご存知の方が、ね、非常に多いと思います。はい、でちょっとここで、ね、高橋さんの ご職業をまだご存知ない方もいらっしゃるかもわからないので、はい、簡単にお仕事の自己紹介など、
はい
はい、お願いできますか？
ですね、まあ、本を書いたり、まあ、セミナーで教えたりとかしてるんですけれども、最近やってることはですね、まあ、ノート指導という人の、まあ、指導する人を、まあ、全国に今作ってる最中なんですよね。まあ、先月も60人ぐらいですかね。うん、で中にはもうですね、
じゃこれまた
いらっしゃれば、当然あれですね、まあ、講師をされている方もいらっしゃれば、あるいはあれですね、普通の主婦の方もいらっしゃればっていう形で、なんでノート指導かっていうところなんですけれども、ノートは第2の脳だと思ってるんですよね。で私たちが何か物事ができない時っていうのは、じゃあちょっとノート書いてみてって言った時に、ノートの上でもそもそも整理ができていないっていうので、逆転の発想なんですけど、ノートの上で物事が整理できていたら結果が出るっていうのは、実際に結果が出る人のノートっていうものは必ず他者が見た時にこれだから結果出るよねっていう、まあ原因と結果っていうところでいくと、まさにノートの原因であるところのノートを変えるところで、まあ、指導を実際にあれですね、公共機関でやったりですとか、あと企業の中でやって結果がまあですね、売り上げがアップしたりとか成績上がったりとか出てるので、うん、じゃあそれがもうあれですね、ノウハウ化したので、じゃあ多くの方が指導できるように、
なるほど、
はい、していくのをやってます。
なるほどね、はい、はい、というね、ノートのこう指導とかってことですけど、はい、元々はコンサルタント、
ね、まあそうですね、コンサルティングの世界ですね、
はい、コンサルタント何年ぐらい？
まあ、今もやってるんですけれども、うん、もうかれこれですね、20代後半からになるので、うん、まあ、20年弱ぐらい、
はい、
あれですね、コンサルティングの世界にいる形になりますね。はい、
具体的に言うとどういうジャンルのコンサル
ですか？私は戦略系のコンサルティングなんですよね。もともとそのコンサルティングなんですかね、やり方っていうものを、まあ、手取り足取り教えていただいた方々が、まあ、マッキンゼっていうところありますけど、マッキンゼの、まあ、コンサルティング会社で役員をされた方々がやられたコンサルティング会社で、私若くして入ってですね、もう本当にあれですね、徒弟制度で鍛えられたっていうところで、その彼らは戦略系なので、それをまあベンチャー向けに戦略を立てて急成長ベンチャーを作っていくっていうのがコンサルティングの最初のきっかけです。
コンサル業界としてはもう20年ってことで、
そうですね、
はい、もうベテランですけど、
はい、
でね、今回のこのね、聞いてもらってる方は講師に、ね、はい、なりたい人たちなんですけど、はい、高橋さんご自身は講師っていうのは、はい、こう今振り返ると初めて講師デビューしたって何年ぐらいなんですか？
そうですね、10年ちょっとぐらい
前。あ、まだ比較的じゃあ
講師とし
ては新しい感じ
ですね。
でも10年ね、ちゃんとこう、
はい
はい、活動されてるということで、
はい、
なんか最初のきっかけっていうのは、
最初のきっかけはまさにコンサルティングで入っていて、うん、そこでまあですよね、収益を上げていく柱の鍵となる、うん、まあ、コアコンピタンスとかって言ったりするんですけど、うん、それが実はですね、サービスのできる人を作っていくというサービスマネジメントっていうものが結構ですね、マネジメント仕組みとしてしっかりしていかなくちゃならないっていうところで、じゃあそのマネジメント仕組みとか戦略作ったりも、実際に動いていく人たちにそれを落とし込んでいくっていうので、そこで教育の必要性が出てきて、それのまあサービスですね、サービスマネジメントの研修っていうものをあれですね、そのクラン先で6ヶ月間にわたってやったのがまあ初体験で、っていうところがスタートですね。はい、
最初はじゃあ現場の研修のような形
ですね。そうですね、はい、
うん、どうですか、初めは どんな感じでうまくいきましたか？
まあ、なんだかわけわかんないですよね。分からずにとにかくがむしゃらにやったっていう感じですね。
はい、多分これ聞かれてる人っていうのは、多分講師やったことない人っていうのはね、はい、いろいろ自分にはできるんだろうかとかね、
はいはい、
まあ、いろんな不安持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、ね、はい、デビューした頃一番こう大変だったこと、苦労したことって何かありますか？
一番苦労したことは、そうですね、本当にこの、まあ、例えばあれですね、テキスト一つ取ってみても、うん、これで納得して実際に理解していただけるんだろうかとか、うんうん、あるいはそれを実際に使った人が本当に結果が出してもらえるんだろうかとかっていうところに対しての、まあ、バックとした不安のようなっていうのはやっぱりあります
よね。ね、教えるって ね、 そうですね、自分がこう、ね、理解してできることを、ね、はい、この人にやってもらうわけですからね、はい、そこの非常に壁というのは、はい、うん、で、講師デビューしても10年ですけど、
そうです、ね、
はい、ね、でもう今はね本当に現場で、はい、本当ですね、僕もこの間、はい、ね、セミナー行かせてもらいましたけど、はいはい、本当に、ね、一日があっという間の、
そうですね、
はい、非常に面白い興味深いお話でした、
はい、
で今日の、ね、メインテーマが、はい、セミナー講師のための出版戦略ということで、はいはい、でこれ僕もね非常に個人的に興味があってですね、
はいはい、
で今の多分講師やろうと思ってる人が、はい、うん、まあ、まだ本出してない方も多いと思うんですけど、
はい、
まあ、実際いろんなこう人気講師を見てるとね、はい、やっぱその講師として登壇してデビュー仕事としてやっていくと本があるかないかで、
大きいですね、
全くね、なんかこう、はい、まあ、仕事の、まあ、いろんなところに影響してくると、
はい、
まあ、ある意味こうなんかなんていうかな、こう本出すことによって一流ってみたいなところもあるし、はい、それぐらい本出すってことの意味って大きいと思うんですね、
はい、
で、まあ、高橋さんご自身も、累計が 8冊
ですね、 ですね、はい、
でこれまでどんな本出してきたんでしたっけ、
最初はマインドマップの本を出して、うん、はい、まあ、その後紙一枚の本で、うん、まあ、紙一枚いくつかやって、うん、それで今度はですね、仕事の本質についての本で、それで包含ノートっていう流れですね、うん、ただ一貫してこの8冊に共通しているものがですね、全部ノートに関するものなんですよ、
うん、
つまりノートの上でどう思考するか、あるいはアウトプットするかっていうところを、まあ、これまで なんとなくやってたものをきちんと結果の出る形にしようっていうのがずっと8冊で、それで本がノートはその一つの、まあ、集大成の形として、だからまあノートが、あ、ですね、ノートが変われば未来変わるっていうのが、じゃあノートどう書いたらいいのっていうのは、実はみんな我流でやってきたものを前ですよね、まあ、コンサルタントとかがやってるようなものをしっかり落とし込んでいったっていうのが本なんですよね。
ノートで一貫してるわけですね、はい、ね、なんか振り返ると大体1年に1冊ぐらい、
いや、そんな、えーとですね、でもどうだろう、2008年なんですか、まあ計算すると結果的に1年に1冊ぐらいのペースなんですけど、ただあれですね、固め打ちのような形 で、 あれです、ね、最初の2冊っていうのは出した、うん、期間っていうのは6ヶ月後に出してるので、うん、1年間2冊とか、うん、で相手とかっていう形ですので、はい、
最初のね1冊目がマインドマップということ
ですね。そうですね、マインドマップ問題解決っていうあれですね、うん、本ですね。
最初の出版はどんな感じで決まったんですか。
最初の出版はですね、まあ、神田正則さんっていう方がいらっしゃいますけど、うん、はい、当時私は神田さんの会社で役員をしてたんですけれども、うん、で神田さんからですね、高橋さん、これちょっと面白いと思うんだけどっていうお話いただいて、マインドマップと高橋さんがやってるロジカルシンキングを組み合わせて足して2で割った本ってどうかなって、あ、面白いですね、じゃあダイヤさんちょっと紹介するからっていう、なんかそのくらいの、はい、それで、まあ、出版企画書を別に出さずに、それでそのまま決まってっていう、はい、
で書いてみて一冊書いてどうですか、なんか変化
ありました。いや、まあ死にましたよねみたいな。まあ相当時間かかったんですよ。かかって、まあ本当に本は書けない人間でしたので、
ね、なんかおっしゃってましたよね。この間ねセミナー行かせてもらった時に、はい、ね、文章は本当に苦手で、
文章はもう本当書けない、
ね。今では信じられない
ぐ
ら
いですよね。でそれでもう結構な時間かけて書いてですよね。それでまあ出してで、まあ、それでじゃあ実際に自分が本を書けるとはつゆぞに思ってないんですよね、その当時って。なんとか出したっていう感じなんですよね、はい、
1冊目、ね、出されて、はい、多分、ね、1冊目出した時と、ね、今の本では、
はい、
多分全くなんかこう見える世界とか、
まあ、全然違います
ね、全然違うと思うんですよね、はい、僕もなんか今回3冊目なんですけど、はい、なんか1冊目はもうまだ、ね、全然自分の中ではね、
はいは
い、なんていうかな、今思うとね本当、全く違う 別世界のものになってる感じるんですけど、 一冊目出した時に、
はい、
本出してよかったなと思うことって当時振り返って何かあります、まあ、何が変わりました？
単純に言うとセミナーの単価が変わ
り、単価変わります、確かにね、
はい、で一冊目に合わせてセミナーをあれですよね、作ったのがあれですね、いきなり10万円超えのセミナーがそれでできるようになってお金をいただいて、でっていうところに何か行けたんですよね。でそこで一つ自分の中で、あれですね、セミナー単価っていうのがまあ数万円っていうところから、あ10万円台っていうのに乗って、こんな風にっていうところはやっぱりあれですね、一つそのセミナーっていうことでは、あれですね、現実的に起こった変化ですね、はい、
まあ、確かにね、一冊出しておくと、まあ、単価も上がるし、はい、あとこう周りからのこう見え方というか ね、ちょっと変わる感じしますよね、
はい、ありますね、
うん、そういう意味では仕事もしやすくなるっていう、
はい、
うん、
そうですね、
はい、うん、ってことは、もう一冊目書き終えた段階で、
はい、
まず一冊書くことの意味っていうのはこれから講師、
一番大きいのはですね、一冊書くか書かないかで人生が変わるっていうか、全く別な人生だと思うんですよね。というのは、そのセミナーっていうとやっぱり顔が見えてる人たちに対して伝えていくものなんですけど、本っていうのは顔の見えてない人で、会ったこともない人に対して、あれですね、自分の書いた、しかも文章ですよね、本人がいないものを接してくれるって、これはなかなかあれですね、できない体験なんですよね、うん、できない体験だからこその難しさがあるんですけれども、うん、一番はセミナー講師の一つの、まあ何ですかね、アウトプットでお客さんが受け取ってもらっているものっていうのは言葉ですよね、
うん、
でこの言葉の感度でいくと、話し言葉よりもあれですね、紙の上に書く言葉で伝えるっていうのが、まあ桁違いに難しい多いですので、で書くことによって書いて伝わって、しかも顔の見たことのない人たちがそこ で、あれですね心動かされるっていう状態に紙の上で持っていけるので、書き言葉の上で、そうすると実あれです、そのエネルギー感とその力量で持ってセミナーをすると、一冊書いた後とあれです、ね、前と後では あれです、ね、ある種全く別世界の扉を開いて、セミナー講師としてね、いわゆるその、まあ、7つの習慣でいうと、この影響力っていうものがもう桁違いに変わって、
なるほど、
はい、それで変わるのでですね、その影響力が変わった世界に自分が行くことによって、本当の自分っていうかですね、っていうものに実は巡り合えるっていう、でこれが一冊書くごとに実は扉が開いていって、それで実は本があれですね、自分が本来一番力があって、世の中に対して、まああれですね、貢献できる役割を担えるところに、まあ連れてってくれるっていうんですかね。だから本がある種扉のような役割をして、一冊ごとで扉開いてってくれるっていう。で書いて開けてみないとわからないっていうのが、このちょっと面白さなんですね。
なるほど。深い話ですね、いきなり ね、 ね、一冊目扉を開けていく中で、
はい、
僕ね、高谷さん結構もうお付き合い長くてですね、
はい、
多分 7,8 年ぐらいにはなると
思うんですよね。そうですね、はい、
最初の頃よりも、はい、多分この 1,2 年ぐらいの方が、
はい、
こうね、お話をしててもそうだし、はい、あと本をね、こう読ませていただいても、
はい、
なんか途中からガラッと変わった感じがするんですけど、
はいはい、
なんかこう変化があったんですか？
変化ありましたね。まあ、最初マインドマップの問題解決次会議図って本を2冊書いてですね、でこの時はですね、やっぱりマインドマップって、私自身というマインドマップがどちらかブームだったので、それでまあ2つとも売れた本なんですけど、ただここではたとちょっと気づくんですよね。著者としてしっかりあれですね、ちょっと勝負かけようというかですね、自分の何ですかね、著者の力としてこの本を世に送り出したっていうよりも、まあいろんな人たちの力添えとか、あとダイヤモンドさんが当時すごく売れたっていうので、それこれを自分の実力として勘違いしてはまあダメだと思って、じゃあゼロベースで本しっかり書こうという、自分の本っていうので、まあ書いたのが全ての仕事を紙一枚にまとめてしまう成立っていう本を世に出したっていうところなんですね。ちょうど震災直後に、まあ世に出た本なんですよ、うん、ですから震災をまたいで書いた本で、うん、そこで一つあれですね、本ってどう書くのかなっていうのが自分なりに分かったっていうか、
うん、
まあ、相当時間をここもまたかけましたけど、うん、はい、
そこでまたじゃあ新しいなんか本当の自分に出会ったみたいな。
そうですね、あのなんかある種マインドマップって私のもので、うんうん、ないっていうところから紙一枚っていう一つのジャンルを、まあそこで開けていったっていう感じではありますね。
そう考えると本を書く意味っていうのは、
はい、
どうですか、振り返ってみて高橋さんにとってどんな意味がありました？
ですね、まあこれはあれですね、私が本を書く上で師匠がいるんですけど、はい、まあ、その方もよく言うんですけど、うん、あの本書いてる時は仕事よりも大事だからねっていう、
うん、
実はそれぐらいなぜかっていうと本当に身もあれですね、全く生涯会うことのない人たちに本を通して巡り合うっていうことができて、うん、それ本ってパブリッシングって公のものなので、うん、それをできるってちょっとあれですよね、ある種まあものすごい幸運なことなので、しかもこれの本を一冊書くことによって、まさに先ほどの扉ではないんですけど、今自分が仕事している仕事とは全く質的なものも変わってくるっていうところで、なんかそれくらいのなんかあれですね、こんなになんか物事を、まあ、ある種時間とエネルギーと、まあ、お金もかけますけれども取り組めるものでに出会えたっていうのは人生の中ですごく幸運だなっていう、本を書けるっていうことをなんかそんな風に思ってますね。
すごいな、でもね、いや本当にそれはなんか高橋さん見てて思いますね、はい、あの本当に本か、ね、書かれるたびにこう、ね、どんどん殻がこう破れていく感じがします。はい、はい、でですね、今日はですね、これから、ね、本出したいという方もいらっしゃると思うし、はい、すでに何冊か出してる方もいると思うんですけど、はい、講師としてね、
はい、
本を書く上で、ね、大事にしたらいいこと、
はい、
もしくは高橋さんご自身が大事にしていることっていうのをちょっと2つか3つぐらい、
はい、
ポイントを教えていただければと思うんですけど、
は
い、
そうですね、本っていうのは先ほど扉を開けるっていう表現しましたけれども、まあ、別なちょっと言い方をするとステージが変わるっていうところですので、ですから本を書くセミナー講師の方が本を書くとステージが変わるので、逆に言うと今の自分をいい形で捨てる覚悟は必要っていう、ですからセミナーの質も変わります、ステージも変わるので、ですから捨てられる覚悟っていうのは結構セミナーの講師の中ではあれですね、大事なことかな、特に本を書く上で。それでやっぱり時代に合わせて自分もステージアップをしていくことによってさらなる価値を提供していけるっていう、なんかある種潔予算のようなもの。
これね、今回ね、
はい、
僕はこの講師セミナー講師の教科書をね、はい、書いたんですけど、
はい、
まさに今その捨てるというのをもろにね、
はい、
直面しましたね、
はいはいはい、
っていうのは読んでいただいたら分かるんですけど、はい、僕はずっとねこれまで講師養成とかで教えてたことを結構忠実に書いてるんですね、
はいはい、
それをベースに書いてるので、
はいはいはい、
でまあ一時ね、ここまで出していいのかなっていう葛藤があったんですね、
はいはいはい、
うん、まあでもいろんな先輩著者の人がみんな共通して言うのは、もう全部出し切ったらまた入ってくるから心配ないよと、
はい、そうですね、
はい、うん、でも どっかで自分はね、こうここまで言ったら話すことなくなるんじゃないか
みたい
な、っていうことがこう葛藤がありながら、まあ、結局はこう出したんですけど、
はい、
でね、ちょうどこの間これをね本を出した後に、セミナー講師を教える機会があったんですね、
はいはい、
そしたらね、カリキュラムも一緒なんだけど、
はい、
全くね自分の口から出てくる言葉が違う次元の言葉が出てくる
んですよ、はい、そうです
よね、はい、あ、このことなんだなっていうね、
はいはい、
うん、だから同じことを言ってもね、より深いところからの言葉をこう自分出してるような感覚、
はい、
っていうのを実感しましたね。
そうですよね、
捨てるっていうのはすごい今ね腑に落ちました ね、
そうですよね、
本書くから、まあ、捨てれるっていうのもあるし、まあ、捨てるぐらいの覚悟がないとね本っていうのは。
そうですね、はい、うん、
あ、なるほど、はい、これ1個目ですね、
はいはい、
あと何か分かりますか？
そうですね、あとはですね、本をセミナー講師の方が書かれるときに時間というものの使い方を根本から多分その本を書くっていうシーンに入った時には変えられることをお勧めしますね。
時間、
うん、はい、戦略的に時間を変えていくっていうことなんですけど、実際に私自身が、まあ、やってきたことなんですけど、だから、うん、まあ、本があれですね、世に広まっていくっていうところもあるんですけど、うん、要はですね、本を書くときにはですねこれ非常にパラドキシカルっていうか矛盾をはらんでるんですけど、本っていうのはそこにエネルギーをやっぱり注ぐ必要があるんですよね、
うん、
ですからそうするとですね、セミナー講師の私の実際のケースでいくとですね、セミナーの登壇回数を本を書いてる期間は、まあ、極端なまでに減らすという 形になるんですよね、
うん、
でとにかく本の世界だけに行くっていうことをとにかくあれですね、本でアウトプットすることだけに入るっていう感じですね、うん、ある種冬眠とか、
うんうんうん、
冬眠的な感じ で、
うん、
でそこまでをあれですね、もしできるんだったらするっていうことをお勧めしますね、うん、ですからそうすると時間として本を書くっていうタイミングって結構大事になってくるのでですね、うんうん、あの例えば本を出すって言った時によくあるケースが出版さんはやっぱり早く出したいので、うん、じゃあ早く行きましょうって言うんですけど、
うん、
できるだけ先延ばしにしてくださいっていうことを実は言うんですね、うん、で先延ばしにするとセミナーってやっぱり半年先とかって入ってきちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
ところがこの半年先でじゃあ本っていうと、うん、もう今の忙しさの中でやるっていうことは、うん、結構本がかなりあれですね片手間になってしまうので、うん、じゃあさらにその半年先だったら空白が半年間あるので、
うん、
そこにとにかく今度はセミナー入れない、まあ、収入とのバランスは確かにあるんですけど、それそこにもかけていくっていうことを私はですからもう出版来た時にそうですね、まあ中には例外はあるんですけど基本1年ぐらい先に置くっていう、それ置いてまずあれですね、自分の空白を開けるところからあれですね、スタートですね、出版、
うん、
あの本を執筆する作業って、
うん、ね、1年特に1冊目だとそれぐらいやってもいいかも分かんない
ですね。そうですね、結局そこがあれですよね、
うん、
まあ変わるかっていう、そ、まあ、例えばあれですよね、部数が倍出るか3倍出るかによってその人がもたらす影響力って3倍、うん、でそれの3倍があれですね、あの、まあ、投資的な判断でいくと、うん、なんですかね、投資のリターンが3倍あるわけですから、その後またこの売買ゲームが続いていくと、
うん、
後の福利でいくと、
うん、
相当高くなるので、
うん、なるほど、時間のね、はい、使い方をね、
そうですね、う
ん、集中させていくわけですね、はいはい、なんかあと何か他ありますか。
あとはそうですね、本の世界っていうのは、まあ、特に本当に初めて書く場合っていうのは素人ですので、うん、その素人目線すごく大事な部分もあるんですけれども、うん、これは非常に戦略的な話なんですけれども、うん、直近で本が皆さん、その人が出す本、ご自身が出す本と似たジャンルで直近でベストセラーになってる人の話を聞くっていうのが、
うん、
あれですね、大事ですね、
うん、
でそこを実は押さえておくと少なくともそのジャンルで今何が旬であってっていうのが捉えられて、そしてその人たちでどこが受けたのかっていうものをにあれですね、担った上で出せるんですよ、
うん、
というのはその本っていうのは必ず前に売れた本で解消できなかった問題をそのジャンルで別な方が書いていった時に売れるっていう法則がありますので、そうするとそこを掴んどかないとなかなかいかないですよね、
うん、
それであとは多くのあれですね、セミナーのあれですね、セミナーで持ってる現時点のコンテンツよりもやっぱり膨大にインプットを本の場合はですね、
うん、
やっぱり公に伝えていく形になりますので、うん、世の中の人たちと今自分がやってるセミナーに、うん、とあれですね、関連付けをしてってあげるんですよね、
うん、
でそのために世の中の人たちが持っている情報もインプットしていく必要がある、うん、まあ、だから当然1年とかの時間が必要なんですけれども、うん、
ね、確かにね、あの本当これは僕もね、出版をして始めて初めて分かったことですけど、あのまず企画段階でね、必ず聞かれるのが、はい、まあ、これまでのね、まあ、そのなんていうかな、これまでの講師本、今回で言うとね、講師本と何が違うんだってことを明確に答えれないといけないみたいなね、
はいはいはい、
うん、っていうのが最初ありましたよね、
はい、
うん、でそれをなぜ立石さん書けるのかっていうね、
はいはい、
うん、
そうですね、
この辺をね、こうだから多分講師やってる時以上に、うん、こうマーケットにおける自分の立ち位置とか、
ね、
ポジショニングとかをね、
はい、
考えていかないと、まあ、企画書すらと
見、はい、
にくいってありますよね。
そうですね、
うん、まあ、そういう意味ではこうね、あの本当にあのインプット、うん、で他の売れてる本の研究っていうのがね、
そうですね、
うん、大事なところになると思います。はい、はい、であとね、ちょっと個人的にね、あのもう一個、
はい、
あの加えて教えていただきたいのが、あの、まあ、これから本出したい方っていうのは、
はい、
多分うちの、まあね、あの講師養成 の、 あの卒業生のなんかも、まあ、いっぱいいるんですけど、
はい、
最初はね、まあ、あの何から始めたらいいんですかみたいなとこだと思うんですね。企画書を確認してもね、企画書 どこにどう持っていったらいいんだとか、
はいはいはい、
最初にここからやっていけばいいよって何かありますか、
ベイビーステップで。ですね、この本ってちょっと多分不思議な世界だと私は思ってるんですけれども、ご縁がこれほど効く世界はない
ですよ、ね、
確かに、
確かに確かに、
ほぼご縁だと思っていただいた方が、そこをだからテクニカルにいかない方がいいっていうところで、それ人によっては今のタイミングで出さない方が後に大きいものが潜んでる、だからこれご縁なので、ですからまあ本をまあ書かれている著者さんとつながるのも一つですし、あとまあ編集者さんとつながるっていうのも一つですね。でこの時にですね、本っていうのもあれですね、よくまあカリスマの編集者の方とつながるといいっていうんですけど、これ実は一番は相性なんですよね。相性があるので、ご自身がやっぱりピンときた、まあ、著者さんでもそうなんですけど、その本を書くっていうところで、まあ、この人とやりたいとか、この人の例えば編集した本ってすごいなとかっていうところのなんかエネルギーの人となんか近づきになられていくっていうのが、私の過去の経験上あれです、ね、いろんな、まあ、こういう形で本出しませんかってあるんですけど、もう本当に第六感的なところの感覚がほぼ当たってるんですよね。でやっぱりその、まあ、企画で、そうですね、さらに言うと私の場合はです、ね、出版企画書って実は8冊1回も出したことないっていう、全部ご縁なんです、
ね、本当ですか、
はい。でそうするとこのその本の企画はじゃあどうやってできるかっていうと、盛り上がって話の中で、わこのエネルギー感これかやりたいっていうのがそこにいらっしゃ る、例えば編集者と著者とまた営業の方とかの中で、もうこれしかないよねっていうところの落としどころでいっているので、そのエネルギー値がそのまま本に行くので、なんかですね、やっぱご縁でっていうのは結構大事かなっていう。
本当ね、出版業界もね、非常にある意味狭い業界ですからね。
狭いですね。
なるほどね、うん、いや本当今ご縁っていうのはね、僕もピンときましたね、
はい。
ね、今回だからこの講師セミナー講師の教科書をね、換気出版さんで、そうそう、で、まあ、ご縁があってね、換気さんの編集者とお会いして、
はい
はい、高橋さんもね、換気出版
さん、ね、そうですね、換気さんですよね、ではい、
あとワニー達也さんも換気出版さんみたいな感じ で、はい、で僕の中でね、こんだけ数ある出版社の中で非常にこう、はい、僕にとったらもうここしかないみたいな人とピンポイントのね、
はい、
お会い
でき
て、
そうですね、
はい、で僕はそのワニーさんがちょうど、ね、1年ぐらい前にコンサルタントの教科書っていう本が、ね、出てましたから、
はいはいはい、
うん、あこの並びでセミナー講師の教科書だなって、
はいはい、
で高橋さんもそれをなんか賛同していただいてね、
はい、そうですね、
うん、結果こう形になったので、
はい、
うん、なんか本当にご縁っていうのは ね、
そうなんですね、
決まる時はどんどんって決まってきますね、いろんなことが、
だからそこは焦んなくていいと思うんですよね、うんうん、やっぱりその本って一生の中で、まあ、中にはすごい冊数出される方いらっしゃいますけど、でもそんなに出せるチャンスっていうのは必ずありますし、うん、じゃあそのチャンスを A のチャンス、 B のチャンス、 C のチャンスでいったら、やっぱり自分が本当にここだっていうところでドンと行くのがまあ、いいので、なんか自分のその部分結構直感的なものとかご縁的なものっていうところでいくとあれですね、本流に乗ってくるかなと思いますね。
はい、うん、いや本当今日はなんかすごいなんかね深いお話をねいっぱい聞かせていただいて、ね、いや僕は本当聞き入ってしまいましたね。
いいと思います。
はい、ではですね、今日、セミナー講師のための出版戦略という話でしたけど、はい、最後にちょっともう一回話戻りまして、はい、でこの、ね、今音声聞いてもらっている方はこれから講師を目指している方、
はい、
もしくはもっと、ね、もしくは講師としてもっと活動していきたい方が対象なんですけど、高橋さんから、
はい、
ね、高橋さんが思う、ね、セミナー講師の魅力、
はい、
あえてセミナー講師に戻りますけど、
はい、
講師の仕事の魅力ってどんなところにありますか？
講師の仕事の魅力はですね、うん、おそらく例えるならばですね、まあ、例えば映画とか舞台っていったところでいくと、まあ、映画とかの方がいいですかね、俳優と監督って言いますよね、でいくと俳優っていうものはたった一つの、まあ、その映画であったらたった一つの役しか演じることができないんですけれども、セミナー講師は例えるならば監督だと思うんですよね。
なるほど。
でつまりそのあれですよね、一人一人の役者が一番、まあ、これが受講生になるわけですけど、うん、受講生が一番輝けるところの役割と、あと 道具とかシナリオをセットしてそのセミナーで手渡して、でその人たちが活躍して一人一人が活躍して自分がですね集ったコミュニティ、自分のコミュニティに集っていただいた方々のまあ一大スケールな映画を前ですよね、その人たちの活躍を通して見れるっていうのがまあセミナー講師の醍醐味
だ。そんな感覚でね、見ていらっしゃったとはね、驚きな感じしますけど、まあでも確かにね、そういう感覚で見るとまたちょっと違 こう楽しみ方というか、はい、魅力を感じることができました。はい、ということで今日はですね高橋正文さんでしたけど、今日はあの最後にね、高橋さんにだからまたこの引き続きいろいろ学びたいって方もいらっしゃると思うんで、なんかちょっとご自身 のセミナーとか本の PR をちょっとしていただければと思います。
わかりました。今はですねノートを指導する、方眼ノートの、方眼のトレーナーっていうのを育成してるんですけれども、これどんなものかっていうと、セミナー講師の方でしたら、教えた方が活躍してもらうために学ぶ力を教える方が持ってる必要があって、そこで実際に学ぶ方のノートがですね、皆さんが教えたですね、カリキュラムっていうものをきちんと単にノートを書くんではなくて、ノートを正しく書くことによってセミナーが終わった後に即行動して結果が出るようなノートに、手渡してあげるっていうところで、ご興味ある方はそんなのもやっていただくといいかなっていうところですね。
なるほど、はい、なんか検索したら出てくるんですかね。
そうですね、検索、メルマガでしか多分発信してないので、もしご興味ある
方は、ね、はい、またね、あの検索して名前で検索していただいたら出てくると思います。はい、ということで今日は、セミナー講師のための出版戦略ということで、高橋正文さんにお話を聞かせていただきました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。